こんにちは、ニューカマー FM の吉田優太です。
スエリアキコです。
本日のゲストは2024年の初夏に北鎌倉台商店街のところでパン屋を新しく開業される吉田ひろきさん、ゲストにお招きしてパン屋さんのお話を、あなたの知らないパン屋さんのお話を聞いてみたいなと思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日はまだオープン前のお店に実際に来させていただいて、その場で収録をしています。
リノベーションしたての綺麗なお店の中の、
ピカピカのまだ空っぽで、そしてあの商店街で歩いていく人たちが何をしてるんだろうってこう覗いてくれる横でそう、あの公開収録みたいな感じで収録しております。で、そうですね、今日のじゃあゲストの紹介をさせていただきます。で、今日のゲストは吉田ひろきさんです。北海道江別市出身、幼い頃から絵や物作りが好きで、パン作りを始めたのも小学校の時ということで、その後に美術大学入学を機に上京されて、大学院まで6年間油絵を学んだ後に横浜市の美術教師として赴任をされました。で、その後に育休を取得されたタイミングで幼い頃からの趣味であったパン作りを再開されます。で、同時期に広島のパン屋さんが書いた捨てないパン屋という本に出会い、著者の主催するオンラインのパン学校で学ぶことを決意されました。生活や家族を大切にしながら自分らしく生きるパン職人の姿に憧れ、教員を続けながらパン屋の開業に向けた活動を開始されます。地域の自然や環境資源を活用したパン屋の実現に向け準備を現在進められているところです。
はい、
はい、
ありがとうございます。
これは気になるまたキーワードというかキャリアがいっぱい出てきていますが、でも一番最初にあ、僕たちは、吉田さんのことをヨッシーさんって呼んでいるので、今日もヨッシーさんと呼ばせていただこうと思いますが、僕はずっと詳しくお話を聞きたくて、一番最初のあの出会いのきっかけは、第1話にも出ていただいた、登場した鎌倉企業のすすめっていう神奈川県が企画している起業家推進のプログラムみたいなところに参加した時に、僕はヨッシーさんに一番最初にお話ししたその場で、はい、という感じで、はい、でそこからあって、いつか収録をさせてくださいというので今日に至るという感じになりました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ早速どんなパン屋さんをオープンされようとしているのでしょうか。
そうですね、どんなパン屋自分が小さい時から、作っていたパン作りっていうのが、いわゆる市販されているイーストで作るようなパンを最初はやっていたんですが、やっぱり手作りをしてもお店で売ってるような味にはならないし、ちょっとやっぱりそのイーストって独特の匂いがあって、その匂いを出さないためにどうしたらいいのかっていうのを、当時インターネットなかったので、小学生の時に本とか本屋さんに行って調べたりすると、ちょうどその時に天然酵母っていうのが流行り始めたぐらいなのかな、で本に出ていて、なんじゃこりゃということで、その天然酵母についていろいろ調べた時に、どうやらこう自然の果物とか、小麦とかそういったものを水でつけて、放置して、そうすると勝手に発酵が始まって、それをもとに、材料を入れると、膨らみ始めパンになるというのを聞いて、やってみたくなったっていうのがきっかけで、本当に中学生ぐらいの頃から本格的に自分で天然酵母を育てて、2日か3日に1回はパンを作り、記録を取って、今回はこういう味になったとか、今回膨らみがどうだったとか、そんなようなことをずっと中学校高校とやっていたので、その趣味の延長が、結局は今に至るわけなんですが、ただやっぱりその自分はいろんな種類のパンをたくさん焼くというよりは、その発酵に関する興味からやっぱりシンプルな素材でシンプルなパンを、皆さんに提供したくって、そうするとやっぱりその発酵の微妙な違いであったりとか、季節素材の違いがそのまま味とか風味に出てくるので、なんかそういう、ブレというか、そういう差を楽しむようなパンを作りたいなっていうのがお店の で、なんでしょうね。はい、
目指すところというか。
目指すところ。そうですね。なので素材とか、その作るその自分自身であったり、まあ、その作り手の思いみたいなものは結構大事にしてやりたいなと思っているので、いわゆる本当に高級食パンとか、うんうん、食べて誰しもが甘くて美味しいっていうパンとはまた少し違う、どちらかというと作り手とか、うん、その生産者が見えるようなパン作りをしたいなっていう思いが強いです。
また中学校の時のパン作りから始まるっていうのが、はい、現代っ子がそれをやったとしても変わった子だねって言われる、
そうですね、
やつだと思いますけど、
周りはやっぱり部活動とか熱心にやってる頃だったんですけど、まあ、自分は外で水泳とか空手をやっていて、部活動はそんなに学校では熱心にやってなくって、あ、ちなみに美術部だったんですけど、
あ、その時から、
はい、なんですけど割とゆるくやってて、はい、習い事ない時は家帰ってちょっとパンを作ってみたいな。で、水泳と空手はまあ週に、1,2 回しか活動がないので
なんか振れ幅がいろいろあるような気がしますけど、そのパン作りはなんか家族の影響とかじゃなくて本当に幼心からの純粋な好奇心みたいな。
そうですね、絵本でそのパン作りが載っている絵本があって、
お、
まあ、料理とかはもともと好きだったんですけど、でもうちの、まあ、母親とかも、まあ、普通に料理しますけど、なんかパンを作ったりとかお菓子を頻繁に作るみたいなそういう人ではなかったので、まあ、たまに作ってくれて、
うん、
やっぱりあれが食べたいって思うと、そんなに食べたいなら自分で作ったらっていう感じだったのでじゃあ作るかっていう、
ちっちゃい子には難しいと思うから
、ね、でもそこから自由研究並みにハマっていって、
そうですね、まあ、食べるのが好きだったので、あれやっぱできてすぐ食べて確かめられるっていうのがやっぱり面白かったんですよね。
なんかパン作りの楽しさは、そのなんかおじさんになったらみんなスパイスカレー作るとかうどん作るとかいうあの例の話がありますけど、パン作りも多分それの一種な気がしてて、なんか大人になってから楽しさが分かってやってみようみたいな人は、
そうです、ね、
まあまあいるかもしれないですけど、
は
い、
意外と趣味でやられてる方が多いんじゃないかと思うんですけど、やっぱりその育てるっていうか、ちょっと発酵って、ね、
楽しい、
ぬか漬けとかもそうですけど、なんか自分で育てるっていう感覚があるので、なんかそれがまあヒットしてるっていうか、やっぱりお菓子作りともちょっと違
う
ものなのかなとは思います。
その時に下手してなんかボコボコに親にそんなんやっても意味ないとか言われてたら、もしかしたら今にたどり着かなかったかもしれないですけど、
そうですね、
そっから実際にパン屋を開業するところまで原体験が続いてきてるんですね。
はい、ね、まあ、親に言っても驚かれなかったですね。だからパン屋をやろうと思うって言ったら、あ、やっぱりみたいな、
ちっちゃい時から好きだったもんね。
そうですね、
そうだな。
結構さっき気温とか季節によっても変わるっておっしゃられてたんですけど、はいはい、やっぱり小麦の量だったりとか水の量だったり、なんか発酵させる時の湿度とか温度とかが毎日毎日同じことはないみたいな、はいはい、なんかそういう世界なイメージがあるんですけど、
はいはい、
そんなイメージで合ってますか？
あ、その通りなんです。ただ今のパン屋さんはもうほとんどまあ、機械を使って温度とか湿度を一定に保っているので、まあ当然といえば当然ですけど、一定のクオリティの商品を出すにはやっぱりそういう設備が必要で、ただやっぱりまあ日本だとねほとんどそういう作り方ですけど、まあヨーロッパの田舎の方なんかは、まあヨーロッパって基本的にパン屋さんのに対する考え方が日本と違ってもう主食なので、まあ基本その美味しいかどうかよりも毎日ちゃんと食べれるかどうかっていうのとか、うん、あとはまあちゃんとした素材を使ってるかどうかっていうのが大事なので、うん、結構その、まあ、温度管理もちろんされてると思うけど、やっぱりちゃんと温度一定じゃない場所で本当に原始的な、
うん、
薪の釜と、
うん、
あとなんだろう、本当に、まあ、生地をこねるミキサーとかももう手でこねてるところもありますし、
うん、
でそういう発酵機を使わずにもう自然のその、まあ、季節の温度帯で時間を変えてとか水の温度変えて作ってるっていうところが多かったりして、
うん、
そうするとパンの味が結構やっぱり夏場はこういう味で、ちょっと寒い時期はこういう味でってこうブレが出るんですけど、うん、なんかそのブレもなんか受け入れられてるというか、
うん、
はい、 なのでいつ行っても同じ味というよりは、うん、やっぱその季節時期素材あと結構小麦も年によって出来が違う、まあ、農作物なので、
うんうん、
なのでそういう違いも、まあ、マイナスと捉えずに、まあ、今年はこういう味わいになったんだみたいな、
うん、
なんかそんなパン屋があってもいいんじゃないかなっていうのは個人的にちょっと思っていて、
うん、面白い今年はこんなパンになりましたみたいな、はいはい、
ワインだと結構そういうのあるじゃないですか、
ね、日本酒とかもなんかまあ今年のやつは特によくできてますとかありますもんね、
はい、
確かにあのなんか地域の自然だったり、はい、環境の資源を活用したパン屋さんっていう紹介があったと思うんですけど、
はい、
なんかこの北鎌倉のならではのこの資源だったりとかっていうのは、はい、なんか具体的にはどんなのがあるんですかね。
最初は薪でやりたくてパン屋を薪の釜でパンを焼くっていうのが、うんまあ、今でも夢ではあるんですけど、この辺がやっぱ森が多くて、
うん、
割とこう間伐材もたくさん出るので、まあ、そういう地域で出た間伐材を使って燃料にしてパンを焼くっていうパン屋さんがやりたいっていうのが最初で、
薪のパンとそうじゃないパンっていうのはこうだいぶ違うもんなんですかやっぱり。
正直言うと味はそんなに変わらないとは思うんですが、おうおうおう、ただやっぱり熱の入り方が違うので、うん、皮がやっぱり薪釜の方が少し皮が分厚くなってで若干香ばしく焼き上がるとか、あとは日持ちがその皮が厚くなるっていうことは中の水分が閉じ込められるので、割と日持ちするしやすくなるとか、
薪の方がそれが優れているっていう、
っていうふうに言われてます。やっぱり電気とかガスよりもやっぱ強力なこう遠赤外線っていうかが出るので、よくピザ屋さんでもね、あの薪でやってるのはまあ香りも、
ありますね、
はい、違うし、
うん、
確かに確かに。
うん、なんか現代の電気を使った方がこうムラがなく焼けるとか、
はいはいはい、
やっぱりあの時代が経つにつれて道具もそっち使った方がメリットが大きいみたいなのがあるのかなと思うんですけど、
はい、
なんかアナログな方向でやった方がむしろ味がいいとか、
はいはいはい、
あのキャラクターが出るっていうのがおもろいですよね。やっぱり
そうですね、うん、自分があの教わったその広島の
パン屋さん、めっちゃ聞きたかったです、う
ん、あのそこのパン屋さんは薪窯でやっているんですけど、すごい大きい窯で窯の大きさが本当横が何メーターだろう、2メーター50ぐらいかな
って、人
間が入る、はい、本当にあの 6畳一間が入るぐらいの大きさ
何焼いてるんだろう、
はい、でなんで薪窯にしたかっていうと、やっぱり一気にたくさん焼けるっていうのがやっぱり一番本当効率を考えたんですね。
効率
か、で、うんうん、やっぱり小さいオーブンで何度も何度も焼くと、
うん、
それだけやっぱり手間も時間もかかるんですけど、まあ、そこの教わったパン屋さんはパンの種類4種類だけで、
うん、
そのでっかいオーブンで本当に1日に1回だけボンと入れて、
うん、効率すごそうです、
ね、そうで結構ヨーロッパのパンは本当にパン屋さんは、まあ、田舎行くと薪窯でやってるところもあるし、
うん、
オーブンでやってるパン屋さんもオーブンがすごいでかいとか、
うん、
もう一気に大量に焼いてでそれをあの午前中でも仕事終わって、
なるほど、
終わるだけとか、
なるほどなるほど、
そういう、もう売りながら焼くみたいなスタイルまあ、今はあるかもしれないですけど、でもやっぱり一気に焼けるっていう効率の良さを考えたら薪窯だったっていう、
うんはい、そういう感じなのか。
あれですよね、ヨッシーさん の, あのご師匠さんなんですかね、が捨てないパン屋さん、
はい、あそうです、はい、
僕初めてこの話聞いた時すごい面白いなって思ったんですけど、なんかそのさすがにこうパン屋さんされるのでうんちくがすごいあると思うんですけど、なんかルーツはこのここでオンラインのやつを学んだみたいなところからなんですか。
はい、そうですね、あの何がきっかけだったか、確かね、その育休を取ってる時にパン作りをまた始めて、ああ面白いなと思ってネットでパン作りの記事を見てたら、たまたま日本でその広島にパン4種類しか焼かないパン屋があるっていう記事がたまたまあって、4種類だけでやっていけるのかっていうのをちょっと最初気になって調べたのがそこのパン屋さんだったんですけど、うんうんうん、そしたら本を出されてるっていうのを、知って、で、まあ、Amazon でピッとこう買って読んでみたら、あの本当に働き方から、
うん、
その生き方からすごく、まあ、面白いって言ったらあれですけど、まあ、自分にはない考え方だったので、
うん、
まあ、気になって会ってみたいって思ったのが最初で、でちょうどそのパン屋さんのホームページを見たら、 オンラインのパン学校の生徒を募集してますっていう。
オンラインのパン学校。
はい、オンラインのパン学校。
オンラインでパンを学べたんですか。でも
いや、あの実はその1年間あるんですけど、パン作りの技術的な内容って1ヶ月ぐらいしかやらなくて、で他はあの本当に時間の使い方とか自分のそのライフスタイルのをどう作っていくかとか、まあもちろん経営のこととかお金のこともやるんですけど、本当にこうパンを売るとかっていうもっと以前の話というか、お金とどう向き合って付き合っていくかとか、だからパン屋にならなくてもいいよって最初に言われて、別にパン屋になる人もそうじゃない人も、まあ本当に全員がまあ学んでこう生きる上で役に立つようなことを、まあ、勉強というかみんなで考えていきながら、そう学ぶっていう、なんかすごい面白いコンセプトのパン学校だったんですよね。
なんか僕もあの有名な他のパン屋知ってて、
はい、
あの長野県の山の上にあるっていうわざわざっていうパン屋さんとか、あと鳥取にあるあの
タルマーリー
の、あの腐らない経済とか、あのなんていうんですか、パン屋さんだけどめちゃくちゃ哲学をなんか出してるというか、すごいカラーがあるパン屋さんは何個かあって、そのうちのそういったところのパン屋の一つなんだろうなって思って
入れ
て面白いなと思って、
だからちょっと普通のパン屋じゃない、
普通のパン屋じゃない、
まあ、その著者の田村さんも言ってましたけど、あの、まあ、いわゆる味で買ってもらってるわけじゃないっていうのは、うん、まあ、ある意味自虐っぽく言ってましたけど、でも本当にあのその作っている人の考えとか、
うん、
そういったところに共感してもらって今の自分のお店があるっていうようなことはずっと話してたので、
うん、
でもやっぱりこの人のパン作るパンってどんな味なんだろうってすごい気になって、他のやっぱり初めて買う人なんかもそれをきっかけにやっぱりお店で買いたいとかパンを食べてみたいって人がやっぱり多かったし、
うん、
今でもやっぱりそれでリピーターになってパンを買われて、
うん、
まあ、本当定期購入されて、うん、今もオンラインでしかあの販売してないので、
なるほど、まあ、うん、ブランドマーケティングではないですけど、
はいはい、
なんかその人の人間性だったり生き方から、まあ、ストーリー理解みたいな感じでパンもなんか買ってみたい、やっぱりここのパンを買い続けたいみたいなファンになる人が結構多いってことですね。
そうですね、
最近だと特にその言ったら情報を食べてるとかコンテクストを食べてるって言われるように、そういうのが好きとか嫌いっていう人ももちろんいろいろいると思うんですけど、
はい、
なんか今風だなっていう感じは
しますね。そうですね、
それも含めて
やっぱり誰でも発信できるようになったからこそ、
うん、
そういう自分が焼きたいパンだけ焼いても人が買ってくれる、
うん、
まあ、もちろんお店で地域密着っていうパン屋さんも全然ありだし、
うん、
そういうお店をやりたいっていうのもあの、まあ、応援はしたいけど、まあ、その田村さんは自分はこういうやり方、
うん、
で、まあ、面白いのがその田村さんもともとパン屋さんの息子さんなんですけど、パン大嫌いで自分とはスタートがだから違うんですよね。自分はパンが好きだったから自分の好きなパンを通して地域とつながりたいっていうのは思いがあるんですけど、田村さんパン嫌いあ、そういういろんな新しい新商品が並ぶようなパン屋さんじゃなくて、もうもっと普遍的にもう本当にもう飾り気のないパンをパンですけど、でもやっぱり大事にしたい、こうここは譲れないっていうのがちゃんとあって、でオンラインだと1万人に1人しか買ってくれなくても、まあ、全国に顧客がいればもうそれでやっていけるし、でその絶対売れ残らないんですよね、オンラインってもう受注生産なので、
うんうん、確かに確かに、は
い、なのでもう研修も行ったんですけど、バーッと午前中焼いて午後全部発送して、もう2時とかには仕事終わって、うん、午後はまあ自分の時間で、
うん、
で自分のまあ勉強したい違う分野のこととか、あと今はあの昼前っていう山あいの、
はい、鳥取の、
はい、あのところにもう住まわれてて、今お米作ってるんですよね。
なんと、はい、そうなんだ、
日本人は米だろっていうことで
じゃあこれに対してヨッシーさんどんな癖の強い作られるかっていう、なんかそれあのっていうかお店の名前すら言ってなかったんですけど、
そうですね、
カイユーっていう野望ですよね、
はいはい、
でそれはフランス語で石ころっていう意味だっていうのも、僕あのカマススの方で鎌倉のその、はい、 創業コミュニティの方で何回も聞いてて、まあ、若干ここから癖の強そうな雰囲気を感じることはないんですけど、
まず読めないですもんね。
そうですよね。
そうそう、
はい、CAILLOUX 海遊。
そうですね。全く読めない、はい、
うん、この辺はどういう、 こう気持ちが入ってるものなんですか。
これは最初は本当に、うん、単純な理由で、うちの母親が自分が小さい時焼いてたパンがすごい硬くてっていうか、天然酵母のパンって結構、
はい、
そこギュッとこうハード、
いわゆるハ、ね、ハード系って言われるみたいに詰まってたんで、あんたの焼くパン石ころみたいだねってずっと言われてて、
めちゃくちゃいい話だな。
でも石ころってなんか結構自分としては嬉しかったんですよね。その、要はゴツッとしたパンがすごい好きだったから、そんなやわじゃないぞっていう
すごい。
なんかでも石ころってでもちょっと心がつくことでね、またちょっと愛嬌があって、うん、
割
とそう気に入ってたんですけど、うん、なんかうちの母親そんなつもりで言ってなくて、本当にあの硬くて食べられないよこれっていう
悪口として、
はい、なんかでも自分の目指すそのパンになんか結構近いかなっていう風に、お店の名前作るとき考えるときにちょっと思って、ただでも石ころパンでもいいんだけど、なんかちょっとおしゃれにしたかったっていうね、下心がやっぱ出ちゃって。
なるほど。いやでもおしゃれっていう話で言うと、僕このあのなんていうんだ ロゴ、
はい、
っていうか、このあの海遊って書かれてる文字のあのまあロゴでいいのか、
はいはい、
あれがすごいおしゃれだなと思って、なんか一見こう子供が書いたようなこう落書き感もありつつ、でもこ
う
例えばシールにしたら、いやこれ一瞬回ってめっちゃかっこよくないって、ちょっとあのリンクとか貼ってるんでロゴ見てあの欲しいんですけど、リスナーの人には。でもこの辺がもしかしてあの美術教師のセンスが出てるところなんじゃないかなとかって思ったんですけど、なんかあるんですか。
そうですね、
意図とかも。
まあ、美大まで行ったのになんでパン屋やねんってよく言われるし思われてると思うんですけど、なんかこうやっぱり美術ってこういろんな領域をこうつなぐ橋渡しにもなるし、なんか違う世界観をこう表現するやっぱメディアにもなるし、まあやっていて本当にどんな分野にでも応用できるなっていうのは思ってて、で自分のパン、はい、パン屋もやっぱりビジュアルでこう考えると、ただのこうゴシックとかの字が並んでて回遊とかじゃないよなって思ってて、なんかこうただこれっていうビジュアルが浮かばないままいたんですけど、たまたまそのインスタグラムで見た書家さんの、 あの鎌村さんっていう方のその作品がすごく好き でその方あの同じ美術大学で、同じ美術大学出身で書家として活動されているっていう方だったので、これはちょっと会ってお話聞いてみたいっていうことで、その方の個展に行って、ちょっとパン屋やりたくて屋号を書いていただけませんかっていうことでこれ書いていただいたんですよ。
そうなんだ、はい、めちゃくちゃじゃあプロの方が作られたんですね。
そうなんですよ。ただよくあのお子さんが書かれたんですかとか聞かれるんですけど、
そうなんか そんな雰囲気もあるんですよね。
そうなんですよ。だからギリギリというか、その子供が書いたようだけど、なんかでもちょっとまた違う味わいがあるというか、
まんまとこう踊らされてたんだなだからデザインを。
なるほど。その方もだからこうすごくゆっくり描くんですよ。木炭で描いてるんで、実際その描いてる様子も動画で撮ったんですけど、こう描きながらいかにこう字の形から外れるかっていうか、でも外れすぎると読めなくなっちゃうから、うん、こうこの形は例えば C だったらこういう形っていうその枠を描きながらどう外すかみたいなことを考えながら、うん、でも全体のバランスを確かなんかこう意識してとか、いろんなこと考えながらこうものすごいゆっくり書くんですよね。
いや僕なんかそういう話めっちゃ好きで、なんかものづくりしてる人をなぜ好きなんだろうって思ったんですけど、一つにはなんか神は細部に宿るみたいな話だと思ってて、はいはい、さっきのあの薪で焼いたパンは表面がちょっと分厚いみたいな、
はいはい、
食べてる多分一般人の 99% は気づかないが、
はいはい、
そこにちょっとやっぱり差分を感じてあえて薪でやりたいみたいなこだわりだったりとか、はいはい、そのロゴのこれ子供が書いたんちゃうみたいなやつは実は裏でめっちゃゆっくりと多分いろんなことを考えながら作ったみたいな、はいはい、その知らなかったら一瞬で消費されるようなものにも、はいはい、これは何か意味あるんですかって言ってそういうストーリー出てきた時の話がめっちゃ好き
いやそうですよね、うん、自分もねすごいそのだから思いを聞いたり背景を知るってもうそれだけでなんかこう本当にそれこそ ね、極端なこと言うと同じパン食べてもその背景を知ったか知らないかでは味も変わるっていうのは思ってて、うんうん、確かに
、うん、そうか。なんか それで言うとその過剰に僕はだから意味性みたいなのをあの見出そうとしちゃう、まあ、ある意味で悪い癖があるんですけど、はい、美術とパンっていうのはこう何かしら共通する価値観とか感覚みたいなものがヨッシーさんにはあるんですか？
美術とパンですかね。
もうなかったらなし全然大丈夫です。
いやでも自分パンに最初に惹かれたのがもうビジュアルなんですよね。完全に美味しいパン、パンが美味しいから好きっていうよりもなんかかっこいい、ヨーロッパのパンかっこいいっていうところから入ってるので、なんかパンを見るときもやっぱりこうなんていうのかな、あんまりこう形とか作っちゃうと逆にかっこ悪くなっちゃうっていうか、もう本当にあのこねてただ発酵させて無造作に丸めてポンって焼いただけの方がもう圧倒的にかっこいいんですよね。
なんか陶芸みたいな、
あ、そうかもしれない、ちょっと無作為のこう
偶然性みたいなの
が入った、そうなんですよ。なんかそういうのめちゃくちゃ惹かれてるっていうのがあって最初に。
わかります。
だからなるべく手を加えないっていうか、あんまりこう、手をかけすぎないっていうのもちょっとやりたいことの一つなんですよね。
あの海遊のインスタグラムもありますけど、写真めっちゃ綺麗だし、あのリンクに載せときますけど、そのあ写真とかにも載せとこうと思うんですけど、あのフライヤーのパンとかも、
はいはい、
パンだけバンって出て海遊って書いてるみたいな、あれもすごいかっこよくて、ただその恣意性とあの自然に発生したみたいな揺らぎも含めたみたいな、やっぱバランス感覚がなんか僕はこれが美術の先生のセンスかとかっていうのまたなんかこれ意味があるのかな、合ってるかどうか分かんないんですけど思っちゃうから、そうなんかそういうのあるのかなと思って、考えとか やり方みたいなのが、
いやでもやっぱりあの、まあ、美術大学とかでも自分やっぱり油絵やってたんですけど、
油絵
こうもうやり尽くされてるんですよね、いろんな表現が。で結局美術大学に入っても一番美大生の多くが陥るのが何を表現していいかわからないっていうのになっちゃうんですね。結局その実技試験とかあってみんな予備校に行って目の前のモチーフをいかに正確に描くかっていう訓練はやるんですけど、いざ美術大学に入るとみんな絵が上手なので、その中でどうこう自分の表現をあの追求するかっていうことを考えた時に、やっぱり人と変わったことをしようってまず思うんですけど、でもやったところでもう全部やられてるっていうのがあって、だから一周回っても自分の好きなもう本当に風景画とか人の絵とか描きたい絵を描こうっていう流れもあるし、もうやり尽くされたわけじゃないっていうので、やっぱ今の時代に即してこう貪欲に新しい表現を求めてる方もいるし、まあ、自分みたいにパン屋とかになっちゃう人もいるしっていうのでなんかでも新しいことしようっていうのはもう自分の中ではなくて、もうやり尽くされたことだけどもう一回原点に戻って昔の人がやってたことを やるだけでもでもやっぱり今のその現代的な感覚ってものに出ると思うし、同じ作り方で製法で作っても、まあ、パンだけじゃないと思うんですけど、まあ、それこそ、ね、あの伝統工芸とか言われてるようなものでも、今の人が作れば絶対にやっぱり時代性みたいなのが出るし、だから変にこう作ろうっていうのはもう思わなくなってきたっていうのは結構ありますね、まあ、美術にしてもパン作りにしても、
なんか哲学というか、アートというか、なんかそんな話かなっていう気もしてて、あの僕究極別にあの例えばなんかビジネスをやるっていう時もよくカマススの授業の中でも、そのビジネスは誰の問題を解決するんですかみたいなワークでやったじゃないですか。僕あれずっとなんかそれって本当になんか出さないといけないのかなってっていうのは思いながらこう話を聞いてて、もちろん例えばお金を引っ張ってくるみたいな時とか、このビジネスが継続する価値とか可能性があるのかっていうために、その必然性とか必要性みたいなのを言葉で説明しないといけないんですけど、ただなんかこうこういうビジネスですって聞いてめっちゃ面白いなとか、この人すごい面白いなって思った時の、そういう人たちが大抵 返してくる理由って、いや俺が好きだからやってます以上みたいなあの 誰の何を解決するか知りませんみたいなとか、うんうんうん、なんかやっぱたまにそういう人がいて、でも究極もうそういうことなんじゃないかなって思うんですよね。
いや、うん、全く同感ですね。結局その人が楽しいかどうかっていうのがまず一番にあって、うんうん、でやっぱり周りもそういう楽し自分で楽しんでる人って周りもなんか幸せにするというか、なんかそういう人の、ね、お店に行きたいとか、そういう人のサービス受けてみたいとか、うん、結局やっぱり人に返っていくような気がしてて、うんうん、はい、
いやーなんかすごい聞いてて、私も修士の時の研究の話とかすごい思い出してました。なんかその研究が社会に立ってどういう意味があるのかとか、どういう価値があるのかっていうのとかを結構あの科学系の理系の研究とかでも出さなきゃいけないんですけど、はいはい、なんか私もそれってなんか必要なのかみたいなすごい思っててでもなんかそういう思いを多分こう社会とかでした大人たちが一周回ってこのたどり着く、まあ、パン屋さんだったりとかっていうのはやっぱ面白いし、なんかヨッシーさんが作るパンを食べてみたいってきっとリスナーの皆さんも今思ってる気がする、
ね、
うん、深みがあるというか、うん
うん、もうだから本当味は二の次というか、うん、あこういう味かでもう全然自分はいいんですけど、
あの、なんか好きでやってる人を応援したくなる系の話だと、僕それこそあの僕とアキコは一番初めにヨッシーさんがこのお店オープンする前にあの何回ぐらいあの試食会されてたんでしたっけ。
もう
結構
去年の1月からなので
12回
ちょうどね、そう月に1回やってたので、
わ1年間続けられて、
そうですね、
うん、その試食会という名のもとに実際に作られたパンをお店ここにポップアップ出しますっていうのをインスタで宣伝されて、でそこに本当にふらりと人が来てっていうのを、はいはい、結構回数をやられてて、で僕たちもそのうちの1回に参加して、わ本当になんか言ったら趣味でパン作ってる人の会なのにこんなに人来るんだとか、みんななんかすげえ楽しそうにしてるなとかっていうのあって、やっぱこういうあの、まあ、なんかそういうモチベーションに動かされて行ってみようみたいな人たちがいるんだと思いますし、なんならここの今収録してるお店もその試食会をこうしてた時にあのオーナーの人がここでパン屋のポップアップやってんの、隣でうち隣の空き家買ってオープンするからそこでパン屋やるみたいに
本当にててまさにゆうたさんが来ていただいた時に
あのタイミングすごかった
です
ね。す
ごいですよね。
でその後で内見もしてイメージが膨らんで、
そうなんなら一緒に中まで見ていた見に行って
すごくないですかって、ここでもうお店やったらいいんじゃないですかあんなにやっぱりああいう風に決まるんだっていうのと、うん、なんかやっぱああやってポップアップやったりとか、はいはい、インスタに出してたのを見てすごい偶然のつながりでそのオーナーの人がそれを見て見に来て出すってなるんだったら、なんかやっぱモチベーションとかその回数重ねるとかやり続けるみたいなの、うん、まあ、全てはやっぱそういうことなんだなって思いました。
そうですね、自分もここでどういう場所でこういうパン屋やりたいっていうのは割とぼんやりしてたんですけど、うん、
全然北鎌倉じゃなくてもよかったんですか。
あ全然そうですね、うん、もうあの鎌倉にこだわっていたわけでもないですし、
うんうんうん、
ただあの、まあ、まあ住まいが今大船で住んでるんですけど、
う
ん、
隣ですね、はい、すぐ
ただこう、まあ、その物件を探しているときに本当にフラッと見学に来たこの場所でたまたまあのご縁があって、うん、でちょっとやってみないですかっていう、まあ、そのカフェの方に言っていただいて、うん、でカフェを間借りして始めたっていう、でそこから本当に数珠つなぎでこう、うん、まあ縁が つながっていたというか、うん、なので、まあ、本当振り返るとねなんかこうトントン拍子な感じですけど、
すごい順調に、
はい、うん、まあ、でも行動をこうしたからそういうのがつながったっていうのはあるので、
かつこの縁とか揺らぎみたいな、はい、偶然性みたいな多分ヨッシーさんがさっき好きだと言われてた、まさにそういう流れで来てるこの感じが面白いのか、
ちょっとこ怖いぐらいですけどねいや本当に、
うん、でも改めてなんかこの北鎌倉商店街がどんな場所なのかとか、はい、なんかヨシさんにとってどういう場所であるかとかっていうお話もぜひ聞きたいです、
は
い、
もう本当に初めて来た時からすごくこう、まあ、商店街っていわゆる想像する商店街よりも なんていうのかな、まあ、半分ぐらいシャッター閉まっちゃってるので、
そうですね、俗に言うシャッター商店街、
最初はやっぱり少し寂しい感じがあったんですけど、でもなんか開いてるお店はすごく元気にやられ商売されてて、うん、で、まあ、自分を最初に引き込んでくれたのは、まあ、たい焼き屋さんのおじさんだったんですけど、
あ、そこの向かいのたい焼き屋さん、
はい、本当に初めてこの商店街に来た時に、まあ、このおじさんなら何か知ってるかもしれないっていう、 もうオーラを出している方だったので話しかけたら、まあ、俺も半年ぐらい前から始めたばっかだからよくわかんないけどって言いながらすごいいろいろ人をつないでくれて、 でその方にカフェの方も紹介していただいて、で、まあ、とにかくすごい、あの、なんていうか人が温かいし、うん、この周りの方からもすごくこう愛されてる商店街なんだけど、うん、お店が開いてないっていう、うん、で昔はすごいこう人通りがあって、まあ、昔は全てやっぱりお店が肉屋さんとか魚屋さんとか、うん、まあ、パン屋さんもあったっていう話なんですけど、うん、もう人通りが絶えない場所だったらしいんですけど、うん、今は皆さんお店を畳んで、まあ、住んではいるけど、あの商売はしてないっていう、
あ、
はい、なので、ただ周りにもやっぱり住宅がたくさんあるし、
うん、すごいありますよね、
はい、あのお店がオープンしたら行くよって言ってくれる人がすごくたくさんいて、うん、で買い物難民の方が多いっていうのを、逆に言うと、だからお店を出せば、そこに、まあ、気に入ってくれれば、あのすぐ来てくれるっていう、まあ、メリット、
そうです、
デメリットが逆にメリットになるっていうのは、
常に囲い込みが完了している
そうですね。結構鎌倉他にもそういう場所あるんじゃないかなとは思うんですけど、
そう
結構やっぱり今は駅前とかは、うん、まあ、もう高くて、ね、あのテナント借りられないっていうような、うん、もちろんそういうのもあるんですけど、意外とこう郊外とか外れに行けば行くほど、うん、まあ、その地域の特色があったりとか、うんうんうん、まあ、あのそこにしかないこう自然とかその街の雰囲気があったりっていう、うん、なんかそういう良さはやっぱりあって、この商店街も本当この商店街にしかないこう雰囲気というか、周りを山で囲まれててものすごい静かだけど、うん、でもこの商店街のこの距離感の近さっていうのがやっぱ人との交流を生んだりとか、
うん、
本当にあのお互いにこうお昼相手のお店に食べに行ったり、あの、うん、向かいの蕎麦屋さんにちょっとこうたい焼き屋さんが食べに行くとか、あのカフェの方にランチ作ってもらって2軒隣のお店にこうの人がそれを食べるとか、なんかそういう店の人同士のつながりもあるし、お散歩がてら寄ってくれるっていうような人もやっぱりいるし、うん、なんかその距離感がすごく、まあ、心地が良かったんですよね、うん、自分にとっては。
なんかお店したい人、あの飲食とか何でもお店したい人にとって、ただその賃料が高すぎてお店借りれない問題、はい、でかといってじゃあ賃料安いからって言って結構とんでもないところにお店作っちゃうと、
はい、
もう文字通り人来なくなっちゃうっていうのがあって、はい、本当にあの難しいなと思うんですけど、結構場所が全てみたいなところがあると思うんで、うん、でもこのここはシャッター商店街であるっていうのと、あとちょっと調べたら高齢化率 45% の郊外住宅地であるって書かれてて、いやここもなかなか結構やばいんじゃないって一瞬思ったんですけど、ただこの通りにそのクラファンで800万集めてもう一回あのリノベーションしたというか復活した魚屋さんがありますとか、さっき話に出てきてた結構かわいい、あのいかにも通ってたらえちょっとなんか覗いてみたくなるようなたい焼き屋さんあったりとか、
はい、
これワンチャンもうちょっとお店がヨッシーさんもそしてここでお店開いてもう一軒ぐらいなんか若い人とかがやったらなんかそういうスポットになるのではっていう謎の熱量みたいなのを若干感じる、
そうですね、
夢のある商店街の気がしてるんですよね、はい、おもろいなと思って。
そうなんですよ、
鎌倉台商店街。
なんかこう NPO の活動とかも結構あのこの辺りであの盛んに行われてるみたいで、この商店街の一角その空いた店舗を使って、まあ、短期間でこうなんか事業をやってみたりとか、うん、なんかそういうその貸し店舗みたいなことをやろうかみたいな話もあるみたいなんですよね、うん、だから本当に若くして、まあ、事業をちょっと始めてみたいとか、まあ、まあ自分もその一人ですけど、
うん、
そのカフェの自分の試食会やっていたお店も、まあ、自分のお店だけじゃなくって、実際にその喫茶店やりたいっていう方にお店を貸して、今その喫茶店 をやりたかった方はこの商店街の中で実際コーヒー屋さんやってるんですけど、
あ、見たかもしれない、はい、さっき、
っていう方もいますし、カレー屋さんを開きたいっていう方がそのカフェで月に1回カレーの日っていうのをやって、で今新潟の方にお店を出されるのかな、これから、そういう方もいたりとか、
モチベーションだ、
はい、なので本当始めやすくて、うん、で商店街の方もやっぱりそういう方を応援したいっていう方がすごく多くて、あの実際に来て感想を言ってくれたりとか、だからすごいそういう場所になりつつ、あ、なりつつあるというかもうすでになっている、
うんうんうん、
はい、でやっぱ商店街の人の思いとしてはこの商店街がまた活気づいてほしいっていうか、うんうん、っていうのもあると思うんで、
ですよね、
はい、
魚屋さんもあのインスタとかすごい賑やかで魚さばきワークショップとかされてて、
あ、そうです、
でっかい魚をなんだあの商店街の通りでさばいて、なんかちっちゃい子が爪楊枝でこう刺身を食べてるみたいなすごい微笑ましい写真があって、そういうやっぱりあの地域交流の拠点みたいなのを作ろうとされてる熱量高い人が集まってるんだなっていうのは、
そうですね、うん、いやすごい、しかもそういうイベントやると人がどこからこんなに来たんだっていうぐらいわーって集まってくるんですよね。
楽しそうでしたけどね、はい、写真見てる感じ本当に子供は絶対楽しいでしょうと思って、目の前であんなでっかい魚さばかれたら、
はい、うん、なんかしかもここはこういわゆる街の商店街みたいなアーケードがあって、なんかすごい明るいみたいなっていう感じではなくて、
はい、
割とこう住宅地にマッチしてる感じで、
はいはい、
でまあ空いてるお店自体は今はそんなに多くはないですけど、うん、なんか我々も何度か来てこうたい焼き屋さんの前にいつも人がいるなとか、ね、なんか人がここは寂しい感じじゃなくてなんか温度があるなみたいな、なんかそんな場所、うんうん、
ある感じが、
うん、ですよね。
そうですね、割とこう人の通り道になってるので、なんかこうシャッター商店街って薄暗いイメージですけど、ここはもうあの遊歩道なので本当にこうまあ子供とかが通っても車が来ないから、安全安心にして歩けるっていう、で割と街灯もあるから結構皆さんバス降りて自宅までこの商店街を抜けて、
なるほど、
あのご自宅に帰られるっていう方とか、あとハイキング客が結構土日は多くて、
そうですよね、確かに前の試食会の時もね、はい、なんかトレッキングの格好された方がそのまま食べに来られてみたいな、はいはい、
そうなんです、うん、
この辺そのトレッキングコースあるもんね、はい、鎌倉の
ちょっと一休みする一休みしに商店街に寄って、
うん、へ
ちょっとお昼食べてまた出発するっていうような、
うん、
そんな場所なので、
へー、なんかね、今から起業考えてる方がもしいたら すごいいいところなんじゃないかっていう、
そういうしかもなんかリバイブみたいなのが特に好きな人だったら熱量高い人すでにいるから楽しそうですけどね。
そうですね、うん、もうぜひ、あの結構移住される方も多くて、若いあの本当子供連れのご家族とかもあの休みの日に公園に行くと結構子供がわーっと遊んでて、
うん、
若いパパさん、うん、ママさんがこう話したりなんかしてる光景もよく見るので、まあ、高齢化率は高いとはいえちょっとこう世代交代しつつはもうあるのかなっていうのとか、
うんうんうん、
あとやっぱりお年寄りが多いですけど結構皆さんこう出歩いてあの話したりとかするのが好きな方多いので、
うん、
割とこうお店の準備なんかをしてても声をかけてくれたりとか、そうい
い雰囲気、
そうですね、
うん、
この前はあのパンが焼ける時間とかをなんかこうネットでお知らせするサービスをやったらいいんじゃないかってあの
言ってくれる人が
高齢の方が言ってて、皆さん結構私たちも結構そういうのあれば使うからやってくださいって言ってくれる方もいたので、
素敵、
あ、これは結構なかなか
ポテンシャルが
あるんじゃないかと期待はしてるんですけど、
なるほど、
うんうん、あのお店の紹介的なのもちょっとぜひしてほしいなと思っていて、はい、オープンは、初夏、
まあ、人によって初夏の捉え方が違うと思うんですが
ちょっと幅を持たせて、
そうですね、
そこも揺らぎがあると
揺らぎが、
はい、そういうこと
ちょっと言い切ってしまうとっていうのもあり、
そうですよね、
朝行ったら、あ、まだオープンは昼頃なんですけど朝作ってる様子が見れて、その作ったパンが昼頃行ったら買えるっていう、 いいですね、なんかそういうのもいいかなっていう。
確かに。
オープンはどれぐらいされるんですか。
オープンは
頻度というか、
今は週に一応3日程度店舗をやって店舗営業して、で残りはイベントがあったりイベントに出たりとか、あと今ちょっと参加させていただいてる、山の保全活動っていうのを、はいはいはい、ちょっとお手伝いをしているので、パン屋をやりながらそういう活動にも参加して、でやっぱりその山の保全、その六国見山っていう、ね、山が近くにあるんですけど、そこの山をやっぱりある程度手入れしないと、草木がボーボーになっちゃって、ハイキングコースもなってるんですけど、やっぱりこう道が荒れちゃったりとか、あと山もこう、放置された竹林とか台風で倒れた木がそのまま残っちゃってるっていうのを、やっぱりある程度人が手入れしないと山としてこう なんとかな雑然としてしまうっていうか。
鎌倉ではよく聞きますよね、その問題。
そうですね、
山が多いんで。やっぱり
で自分が作るパンは一部をその北鎌倉の湧き水を使いたいっていう思いがあって、でその山の保全されてる方に紹介していただいて、すごい古い井戸があるご自宅に井戸があるっていう方とつないでいただいて、でそこの家の井戸水をちょっと引いて一部仕込みに使っているんですけど、なんかその辺も自分のこうやりたい、その自分の土地のものを使うっていうコンセプトと合うし、あと北鎌倉の水ってなんか香水らしいんですよ。日本では結構珍しくて。
あ、そうなの。珍しいんですね。
なんかそうですね、南西が日本は多いんですけど、この辺りはこう下が岩盤層、要は地面を掘ると岩の層があって、でそこを通過して水が浸透するので、割とこうミネラル分が多い水が出るらしいんですよね。でパン作りって結構ミネラル豊富な水の方が合ってるってよく言われてて。
いいんですね、はい、南水よりも
っていうふうに言われてるみたいなんですよ。ヨーロッパの方は結構香水が多い、で、そのミネラルが、発酵にする発酵する時の栄養にもなるっていうので、
イーストの。
そうですね、
なるほど。なんかすごい循環というか、水だったりとかっていうところから、なんかこの地域のものを使って、なんかすごいパン食べてみたくな
る。そういうパンの方が食べたいよね。今は
そうですね、ここでしか味わえないというか、はい。
でも私最後 のおにぎりは温めないの話もちょっと聞いてみたかったです。ぜひ。
おにぎりを温めないっていうのは、本当にしょうもないブログなんですけど、
あれですよね、海遊の方でノートも書かれていて。
そうです。
多分まだ3記事ぐらいだったと思うんですけど、見た時そのうちの1個に「おにぎりを温めない」っていうタイトルのやつがあって、これ2人で読んでて、これいいねって、なんかエッセイみたいなっていう話をしてて、多分結構これなんかヨッシーさんの価値観であったりとか好きな人がいるんじゃないかなと思いますけど、なんかこれなんかあんまりうまく説明できない。
ヨッシーさんに話してもらった方がいいか
な。でもそう最初はその気持ち的なところ、やっぱおにぎりはコンビニで買うと温めるかどうか聞かれるんですけど、自分は温めてしまうとこう冷める前に食べなきゃっていう心理が働いちゃって、なんか味わって食べられないんですよね。これはうちの妻に言っても変なのって言われるんですけど、
僕でもちょっと分かります。
本当ですか。
温めないですね、僕も。
なんか美味しい方がいいじゃんって言われる、確かにそうなんですけど、でもなんかこう早く食べなきゃっていう状況で食べるのが嫌なんですよね。なんか自分の好きなタイミングで、じわっとこうじっくり味わって食べるっていうのが好きで、なんかお弁当なんかも温めないでし、カレーとかはね温めますけど。
さすがに。
そうで、実は自分が作るパンも焼きたてより2日後3日後の方が美味しいと思っていて、やっぱり焼きたてだと中にこう蒸気がこもりすぎてて、なんか味もそんなにこう、美味しいけどなんかこうまだ香り成分とかが十分こう中に馴染んでない状態で、もう水蒸気と一緒にこうブワッとこうなんていうか揮発しちゃうっていうか、なのでそんなに食べても香ばしさはありますけど、やっぱり数日置いて馴染んだ方が美味しいし、料理にも合うし、だから焼きたてが一番っていう のはもうあんまり言わないようにしようかなと思っていて、
そう、なんかそれをその全然急いでるわけではないのに目の前の青信号が点滅し始めるとつい早足になってしまう感覚と似ているっていう言い方が面白いというか、すごいでも的を得てるなって思って、こうせかされて食べないといけないみたいなのからはい、はい、これってただなんか世の中の多くの人が感じてる結構今のもっと早くインプットせねばとかもっと早くキャリアを積まねばとか、なんか別にその人自身がそう望んでるわけじゃないのに、こう要請として受け取ってこうチキンレースに参加させられてるみたいなのにも、めっちゃ大げさに言うと通じてるような感覚じゃないかなと思って、そう、なんか別に自分が望んでるわけじゃないけど、で周りの環境から何かを脅迫されたくないみたいな人は意外にこの東京から、
うん、
湘南エリアにとか鎌倉に引っ越してきた人って、うんうんうんうん、なんか言ってることってこれに近いんじゃないかなっていう感じがして、割とやっぱり この土地に受け入れられる考えというか横たわってるアイデアなんじゃないかなって思ったという読者の感想です。
いや、ありがとうございます。もう分析していただいて、
意味をまた過剰に聞いておこうとしてるだけかもしれないですけど
いやでも本当にそうですね。いやでもしかもパン作りが好きな人ってお菓子作りが好きな人とやっぱり決定的に違うのが、こう時間がゆっくりというか、割とパンって発酵時間が長いので、自分みたいに結構自分ズボラというかきっちり管理するよりも割と ゆとりを持ってというか、それこそブレがあったりとか、あちょっと1時間発酵させすぎちゃったわとかっていう場合でもちゃんとパンになったりするので、なんかその程よいゆとりを持ってこう接することのできるものなんですよね、パンって。なんかそれがすごい自分に合っているっていうのもやっぱりあるかなと思います。
なるほど、はい、いや面白いなと。でも忙しい美術こう教師から週3日のパン屋さんになってまったりするのかと思いきや、でもパン屋って一般的には結構激務の種類に入りますよ ね。朝早くから仕込みしてみたいな。
そうですね、
忙しいのかまったりなのか、まあ、これからのさらに流行り具合にも依存するかもしれないですけど、はい、引き続き慌ただしそうな気はしてます。
そうですね、いやまあ軌道に乗るまでは結構バタバタしちゃうかもしれないんですけど、まあ3日だったらその3日ガーってやって残り4日で少しこう時間にゆとり持ちながら、まあいろんな雑務であったり他のこともちょっとできるかなっていうのもあり、まあ最初からいきなりこう 100% で走り始めるとちょっと続けられる自信がないので、
いや楽しみですね。でもそういうのも含めて、
いやなんかね、1年後とかすごいめちゃめちゃ流行ってるパン屋さんとかに私はきっとなってるんじゃないかなってそう思いますよね。
もう絶対このポッドキャスト聞いてって宣伝しまくりますいち早く目をつけてたんだぞみたいな。
いやいや本当ありがたい限りですよ。もう
でもカマススの中でも、はい、本当に今の現職を辞められて本当にお店構えますっていう方は相当珍しいというか、一番覚悟決まってる方だなと思って、そういうのもあってすげえ面白い人だなって僕もずっと思ってたん でずっと今日この話を聞きに行っていいですかっていうのがあったので、
ありがたいです。ありがとうございます。もうカマスス始めて本当1ヶ月ぐらいで退職届出しましたからね。
わすごい
決まってるんだよな。
もう退路を立って
、はい、そうですね、教師とのちょっと副業というか二枚操業は無理ですもんね、さすがに。
そうなんですよね、一応公務員になるので副業が NG っていう、
そこにちなみになんかちょっとこう後悔というか、はい、いやでももったいない惜しいなみたいな気持ちはどれほど残ってるもんなんですか。
教師ですか。
教師であったりとか結構美術のキャリアっていうのがあるってことから、はいはい、全然こうキャリアの違うところに進むに対しては、
はいはい、いやでも全くないんですよね。
決まっている
本当にドラマで言うとシーズン2が始まるみたいな感じでシーズン1があってのシーズン2っていうかそういう感じで捉えてるので全く、まあ、やっぱりあの時っていうのは多分お店の業績に関わらずないと思いますし、やっぱり自分がやってみたいことであったので、まあ、もちろんお世話になった方とか子どもたちとかと離れるっていうことはやっぱり抵抗はありますけど、でも きっとまたそれこそ、まあ、縁というかつながりでまた教え子とばったり会ったりとか、
うん、もう
あ
れだでしょうし、先生のパン絶対食べに
行く逆にこう違う仕事になったことでよりこう興味持ってもらえたりとか、うん、もう自分も何人か の同僚の先生には言ったりしてるんですけど、うん、やっぱり買いに行きますとか、
ね、
すごいこう、
そうですよね、
興味持ってくれて、うん、なんか本当にそれをきっかけにまたさらにこう仲良くなったりとかっていうのもあったので、
うんうんうん、なるほど、
ありそう、そうか、
はい、
僕前職の会社の人事部長だった方が会社辞められて東京でラムシュバーを開かれてっていう、すごい変わった
すごいニッチなところ、
でもやっぱり会社の人めっちゃ行くし、卒業生の人のたまり場というか、みんなでちょっとあの人の開いたラムシュバー行こうってなってるので、
はいはい、
なんかやっぱ第二創業というか、うん、でかつそのやっぱり人生はずっと地続きであるというか、はい、何にシナジーが生まれるかも分かんないし、
そうですね、うん、なんかやっぱり面白い過去教員生活があってこのパン屋があるっていうのは絶対あると思うので、う
ん
う
ん
う
ん、
で
もポスターすでにかっこいいんで、やっぱシナジーが出てると思います。
美術もやっていてよかったなっていうのは、
美術センスがいろんなところに垣間見えそうなパン屋さん、
まあでもこのパン屋さん自体もすごいいろんな本当に偶然のご縁で
つながった
ところだと思うんですけど、うん、なんかでもそのパン屋さんだけじゃなくて、さっきの山の保全とかされたりとかって、地域のそのつながりをヨッシーさん自身が切り開かれていって、なんかすごいここがまた一つの拠点になるんだろうなってすごい応援しています。
ありがとうございます。
応援します。
そうですね、いやいや本当でもこれからまだスタートもしてないので、
うん、
またスタートしたらいろいろとこう話したいことが出てきたりするかなっていう、だからまた
2回目とか
もしあれば、ね、ちょっとやってみた上で
やって
から
みた上でもう寝てないですよって話が出るかもしれないですけど、
なんかあれ言ってたことと全然違うじゃん。
ゆとりっていう話もう一回聞きますか、第1回目のやつ聞いてくださいって。
いや本当ビフォーアフターでそういうのが
めちゃく
ちゃあるかもしれないですし、
いや続報をぜひお聞きしたい
です。理想と現実みたいな話は、
うん、あぜひぜひそれは面白い、うん、
これ多分延々に終わらないから、じゃあ第1回目はこの辺で、
あそうですね、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。